日本を変える侍たち。
この番組は毎回始業のゲストをお呼びして熱い思いを語ってもらう番組です。皆さんこんばんは。パーソナリティで司法書士の門脇典彦です。
皆さんこんばんは。パーソナリティで不動産鑑定士の竹内あさるです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第3回目のゲストは引き続いて竹内康晴さん。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はまあ不動産鑑定士を取るところまでっていうか、はい、まあいろいろ話は脱線してしまいましたけれど
サハラマスモで言いましたね。
ワクワク系鑑定士っていう、はい、ワクワクにこう、はい、邁進するっていう、はい、まあそこの直感でまあ鑑定士を取って、実際その不動産鑑定士をやってどうかっていうところを今日ちょっとお聞きして、はい、まあ、その不動産鑑定士の業界の問題っていうか、はい、まあ、竹内さんが感じる、はい、その業界に対してどういう思いかっていうのをちょっと今日お聞かせいただければと思うんですけど、はいはい、実際鑑定士とってさ仕事はどんな感じ、はい、そのまあ最初ワクワクしながら鑑定士とって、はいはい、大学の時にとって、それから、
そうですね、大学で取ってすぐに社会人1年目から不動産鑑定会社に就職いたしました。はい、
どんな仕事、はい、鑑定士ってなんか やってる仕事分かんないですよね。
皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、はい、年に一度、はい、地下工事といいまして、はい、今年の地下の上昇率ナンバーワンは銀座のどこどこですとか、はいはい、あれ出るじゃないですか、はい、あれを評価をやっているのが不動産鑑定士なんですね、
はいはい
は
い、
あとは皆さん、土地建物を持っていればですね、固定資産税が毎年かかりますけども、その固定資産税の評価の基礎となる価格を出しているのが私たち不動産鑑定士になっています、
はい、なるほど。それで、はい、その大学卒業してその鑑定の事務所に入って、
はい、はい、そうですね、私が就職した会社はですね、まあ、日本一不動産鑑定士が在籍している会社でして、
大手
ですね、ですね、もうガリバー的な会社だったんですけども、まあまあ、新聞報道に出るような出る前に不動産評価をさせていただいて、でそれが翌日とかですね、仕事をする中で後日報道になるということもよく経験してきました。はい、ね、昔は道路公団ってあったのご存知ですか。はいはいはい、道路公団はですね、はい、道路公団が民営化するときにですね、日本全国の評価をやったのも私たち不動産鑑定士なんです。
道路公団評価っていうのはその道路、
そうです、そうです、道路公団は道路を持ってますので、
道路の評価、
はい、道路の評価をしたのが我々鑑定士となります、はい、
もう裏方ですね、その表にあんまり出てこない、
はい、はい、そうですね、あまり表に出てこないんですけども、皆さん必ずどこかしらで、私たちの評価を使って、まあ、納税の基礎となる評価、納税の基礎となるような価格を私たちが協力させていただいてます。相続税を納めるときには相続税路線価とありますけども、路線価を決めてるのも鑑定士なわけです。
なるほど、まあ、じゃあ、まあ、国がこういうところの価格をっていうところの政策の中で、はい、まあ、その国だけじゃなくて民間反民間のところからのその評価とかっていうところもあると。
ありますね、そうですね。
あとは一般の人たち、まあ、僕司法書士やってて、その遺産分割でじゃあこの不動産の価格どれぐらいにするかっていうところでの問題が出た時に、はい、鑑定士さんにその評価額を、うん、はい、鑑定してもらうっていうのもありますけど、うん、そういうのも、
はい、やりますね、はい、遺産分割協議の際にやっぱり時価と相続税評価額ってやっぱ違うものですから、相続税評価額ではなくて時価で分割しましょうという協議もあるわけですね。でその時に不動産会社さんの査定金額ではなくて、まあ、ちゃんとしたレポートを取って鑑定評価額で分割しましょうという際の協議の元となる協議書を出させていただく場合もありますし、あとは銀行が融資する際に銀行もやっぱり担保を取るわけですから、その担保 の不動産がいくらかということで鑑定士に評価の依頼がある場合もあります、はい、
実際その仕事をしてみてどうでした、その資格取ってそれをやってて、そのワクワク感というか、
はい、
最初その不動産の仕事をこう、はい、目指してっていうところからの、その理想と現実というか、
は
い
は
い、
あ、そうですね、一番高い金額を出したのはですね、
はい、
6000億ぐらい、 鑑定評価額6000億円という評価をしたことがあるんですけども、はいはい、鑑定評価でですね、この6000億円 で 1% 変わると60億円変わるわけですね、
うん、はいはいはい、はい、
で 1% 変えることっていうのはそんなにこう難しいことでもなくてですね、うん、はい、それはまあ合理的に説明できれば私たちが評価できるんですけども、うん、なんでしょうね、数字的な、まあ、なんていうんですか、語弊があるといけませんけども、うん、ちょっとした計算の違いで、うん、いかようにも価格が変えられてしまうなっていう、
うん、
ちょっとここが、うん、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、うん、結構他人事的な評価になってしまっているなっていう気がしました、うん、はい、まあ、6000億つけようが6060億円つけようが、ね、自分にとってあまり大きな影響があるわけではないんですけども、うん、まあ、ただその違いを合理的に説明できれば、うん、1% 違いでもつけられてしまうというのが現実にあるなと感じてます、う
ん、まあ、不動産ごとにこう値札をつけていくだけって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけどね、
は
い、
そうですね、あとはやはり自分の意見はあるんですけども、うん、お客様の要望っていうのがあるわけですね、
はい、
はい、うん、お客さんの要望に沿ったような価格を求められる場合も多いですから、うん、はい、そういったところで自分が妥当だと思う金額とお客さんからの要望される金額とのギャップっていうのはやっぱり感じてきました。やはりサービス業ですからお客さんあってこそのご依頼になりますので、お客さんが要望するような評価書を作って、お客さんが要望するような金額に収めるような仕事をしてきていったこともあります。
うん、それがやっぱり鑑定士としてなんかこう疑問とかそういうところですか、やっててそのやりがいとかそういうところは、
うん、
鑑定士としての
やりがいですか、うん、逆にそこに関して違和感を感じてきた部分があるんですよね、
うんうん、
まあ、極端な話、足し算引き算掛け算割り算ができれば鑑定評価書作れるわけですよ、
はい、
あとは日本語能力が あれば鑑定評価書作れるんですけども、そこに対して、うん、足したり引いたり掛けたり割ったりしてることの仕事に対して、うん、このままでいいのかな、うん、もっと違う関わり方をしなければ、せっかく、ね、難しい資格を取ったにもかかわらず、うん、社会貢献できないんじゃないかなというなんかもどかしさとか、
うん、
こう悩みを抱えてました、
うんうん、逆にその鑑定士をやってて、はい、なんかこうお客さんにこう喜ばれたとか、
はい、
なんかそういうエピソードってあります？
鑑定士をやっていて喜ばれたエピソードですね、
うんうん、竹内さんが、はい、まあ、この現場に出て行ってこういうふうに言われたとか、
はい、
なんかその竹内さんらしさが出た部分とかっていう仕事って何かあったんですか、
はい、私らしさが出た仕事としては、私自身は売買と、あと自分自身もオーナー業をやってるんですけども、やはり鑑定の知識とあとオーナーの知識とか、総合的に客観的に第三者的な立場でコンサルしてくれる方がやっぱりいらっしゃらないと、
ま
あ、鑑定士は鑑定評価だけですし、不動産会社は売買だけですけども、私は売買ができますし、鑑定コンサル、あとアドバイザリーもできるというところで、いろんなこう守備範囲が広いというところで、まあ、信頼性、信頼していただけるっていうお客様からですね、ご要望していただいて、ご要望があって、お仕事をやらせていただいたときには嬉しかったです。
はい、あとは他には何かそのお客さんにこうやって喜ばれたんだよっていうのがあります？その竹内さんらしさで。
そうですね、私がですね、まあ、お客様が紹介者から紹介を受けたお客様なんですけども、その紹介者とお客様のところに、3人2人で、お客様のところに伺った際にですね、私がこう淡々とその不動産に対するアドバイスをするものですから、まるで私の話の内容がお寺の説法のようですと、
は
い、いうことをおっしゃっていただいた、はい、紹介者の方がいらっしゃいました、はい、なんかこう迎合するわけでもなく、損得感情で、ね、仕事を取りに行く、仕事を取るわけでもなく、事実を淡々とそのお客様に寄り添った話をするものですから、あまりこう指示ショックがなく、お話をさせていただくによって お寺の説法を聞いているようでしたっていうことを。
そこはなんかその竹内さん思いがあったんですか、その時に話した時にはお客さんに対してこういうふうな思いとか。
はい、やっぱりお客様はやっぱり不動産に関わることって多くても年、ね、一生に一度二度だと思うんですよね。やっぱりこう情報の格差がやっぱり大きいものですから、やっぱり 私が知っている情報を提供させていただいた上で、うん、お客様により良い選択をしていただきたいなという思いで、うん、事実というか事実と業界としての、うん、まあ、監修などを、うん、お伝えさせていただいて、いただいた結果、うん、まあ、そのようにお寺の説法のようですというふうにおっしゃっていただきました。うん、
鑑定士、まあ、そのどういうふうな、うん、まあ、次の、はい、次回の話題にもなってくると思うんですけれども、はい、鑑定士ってその どうしていったらいいんですかね。その竹内さんとしてこういうふうな形でっていうのはなんか、
はい、
未来像っていうか、
多くの、ね、他の事業もそうであるようにどうしてもこう制度に守られている部分が多いんですよね。まあ、独立して、まあ、一定要件を満たせば、ね、国土交通省からお仕事をいただいたりですとか、税務署から仕事をいただいたり、その制度に守られている部分が多いんですけども、その制度の枠内で仕事をしてますと、どうしてもこう人との関係性が薄くなってしまうなという実感があってですね、もっと人に寄り添った仕事をしたいというふうに感じたときに、もっとこう枠を、その制度の枠を超えて、また自分の知見を広めていきたいなというふうに感じました。
人と人との関係っていうところですかね。
は
い、
そうですね。やっぱりこう制度に守られている仕事をやっている状態ですと、こう幸福感情が満たされないっていうことがあったんですね。制度から外れて枠を超えて自分の能力を発揮することによって、人と関わって、そして人と人との、幸福感を感じられるようになりたいなというふうに思ってます。
そこはやっぱりその鑑定士というところ、まあ、当然その知見とか情報とかっていうのは必要ですけれども、はい、やっぱプラスアルファで、そこを加えた上でね、のお客さんへの提案っていう、
そうですね、
とこですか、
ね、はい、やっぱり鑑定っていうのはベースにあって、はい、その鑑定プラスアルファで、その制度とか自分の業務の枠を超えていくっていうところが自分の価値かなと思ってます。はい、鑑定士っていうベースがあるからこそ逆に超えられる部分ではないかなと思います。はい、
分かりました。
はい、
まあ、そろそろ終わりの時間に近づいてきましたので、はい、また次回もう少し詳しいその鑑定士の未来像というのをお聞かせいただければと思います。はいはい、第3回目、ゲストは竹内康春さんでした。それではまた来月お会いいたしましょう。パーソナリティで司法書士の門脇典彦でした。
パーソナリティで不動産鑑定士の竹内康春でした。さよなら。
さよなら。